共に生きよう。一緒に生きていこう。僕らは誰も見捨てない。どうか皆さん、くじけないでください。
やよいよいよ、ネクネクネクネク、オン、オン、オン、
オン。やよいむねおです。風評被害という問題ですね。考えてるんですけども、例えばお米からセシウムが検出されるということがありますね。で、お米は主食なわけですけども、それ以外にその加工品にもなるしね、お菓子類とかお餅とかで、例えばそういうようなところに使われてくるとですね、お米自体としてはセシウムの量はこれぐらいですよということなんだけど、加工食品になればさらにどんどん濃縮されていくっていう可能性もあるわけですね。で、そういうお米のセシウムなんかについてもいろいろ安全宣言みたいなものが出されているわけですけれどですよ、メカニズムみたいなこともあると思うんですよ。で、例えばその田んぼですね、お米田んぼで作るわけだけど、その田んぼの土っていうのは例えば来年はどうなんだろう、再来年はどうなんだろうっていうことですね。そういうセシウムなんかが混ざった土というものが一体何年も経つうちに、減っていくものなのか、それとも逆に堆積していくものなのか、とかそういうこともよく分かりません。で、どうもそのセシウムっていうのはお米のぬかに多く含まれると言われてるんで、精米すれば大丈夫だよとかね、放射線が減るよとかっていう人もいるんですけど、じゃあですよ、それはそれでいいですけど、じゃあそのぬかはどこ行っちゃうんですかと、廃棄物ですよね、ぬかね。で、そういう廃棄物がたまるところの線量は今度は高くなっていくじゃないんですかということですね。いずれにせよですね、放射能はなくならないんですよ。放射線が消えるっていうことがなく、必ずどっかに行ってそれが溜まって蓄積される、総量は変わらないんですよ。で、そういうことまで考えてそのお米のセシウムという問題をですね、考えなきゃいけない。それはもちろんお米だけじゃないんですけど、で、そういういろんなことを考えた時にですよ、その確かに生産者にはその経済的な被害というリスクが起こります。で、ただですね、それと不特定多数の人々の健康被害のリスク、そのどちらを優先して考えるべきなのかっていう問題になると思うんですよ。で、もちろんその生産者の人たちがですね、自分が何も悪くないのに、例えばお米が売れなくなった、それは理不尽な話 で、それはもちろん当然後から別の方法で救済するべきなんだけど、で、もちろんそこには社会的なコストとしてですね、ものすごいお金がかかると思うけど、でもそれはそれとしてですね、後から救済するべきなんだけれど、まず最初にですね、安全なんだ、だから売っていいんだ、で、食べていいんだとかっていうような話に持ってく前に、まず健康被害のリスクを回避するっていうね、そのことの方が重要なんじゃないですかというふうに僕は思います。で、そのこういう風評被害キャンペーンっていうのがなんか今マスコミなんかでね、行われているような感じがするんですけど、つまり風評なんだから風評に乗せられている人たちは間違ってると、農家の人たちのことを考えろと、ちょっとぐらいのことは我慢しろとかね、でもそういう風評被害キャンペーンっていうのは実は責任隠しにしかならないんじゃないでしょうかと。で、つまり、被害者同士を対立させる構造にしかならないんじゃないでしょうかと。もちろん農家も被害者だし、消費者も被害者なわけです。で、そういうふうにしてその農家と消費者を対立させるような構造にするのが今の 風評被害キャンペーンなんじゃないんでしょうかというふうにまあ思うんですね。でその子どもたちの健康被害を心配している人々を非難するよりですよ、電力会社とか政府とかで、そしてまあこんなことは言いたくないけど、そういう原発政策を進めるような政治家を選んできた我々自身をまず責めるべきだというふうに僕は思います。この話はもう一回だけ続けたいと思います。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。